FM 群馬夕ガチャ、最後のコーナーは夕ガチャマエストロです。毎月第2水曜日は群馬県立女子大学出前講座、上毛カルタで見直す群馬の姿をお送りします。群馬学センター副センター長の熊倉博康教授にお話伺っていきます。よろしくお願いいたします。はい、前回はですね、はい、無の札ということで、はい、昔を語るタゴの古碑を使いまして、はいはい、ユネスコの世界の記憶への登録が期待されている高付賛碑、はい、山の上碑、タゴ碑、金江沢碑の3つの碑について、まあ、それらができた経緯だったり価値、あとはどのようなことが書かれてあるのかなどについてお話しいただきましたが、はい、今回はどの札でのお話でしょうか。はい、
まあ、前回の話が1300年前の話だとしますと、
はい、
まあ、今回はまあ400年ぐらい前からの話を少ししていきたいと思ってます。はい、で、薄い峠の石州跡と、まあ、中山道を忍ぶ安中杉並木と、
はい、
まあ、ループでの高い清水トンネルですから、うん、それこそ400年を一気に、まあ、うなってみようという話ですね。
はい、よろしくお願いします。はい、
で、まあ、今からおよそ400年前に、まあ、大阪夏の陣があって、
はい、
まあ、徳川方が最終的に勝って、まあ、日本の世の中戦争が終わったわけですね。
うん、
まあ、応仁の乱という本が今大変売れてますけれども、
はい、
まあ、応仁の乱から150年間続いた内戦がついに終結をした。で、それで、大阪夏の陣っていうのは日本の年号でいうと慶長20年という年になります。
はい、
慶長の慶って慶応の慶に長い短いの長いで慶長と言って、
う
ん、よく慶長小判とか慶長大判と言って、
はい、
小判の話をしますけれども、
はい、
それが終わったので、その年に元和というふうに年号が変わります。
うん、
元というのは元という字、
はい、
那というのは、和という字、日本の国のことを言う和という、
はい、
合わせて元和ではなくて元那と読むんですけれども、その元那をもって、武が終わった、元那演武というんですね。
はい、
演ってとても難しい文字なので、
ええ、
あまり親しみのない文字なので言葉でうまく説明できないんですけれども、その時以来日本は戦争をしなくなった、
うん、
少なくとも内戦はなくなった大きな。
はい、
で、江戸時代って260年間にわたってほとんど戦争のない時代でした。
うん、
ね、でも150年間の、相次いだ内戦の時代から260年間の平和な時代に変わるわけですけれども、そうなった時にやっぱり徳川家康ってとてもものすごくよくものを考えている人で、
はい、
大阪夏の陣のもう25年も前、
うん、
秀吉によって江戸に追いやられた時からですね、江戸を首都として関東を首都圏として、
はい、
日本中をこう組み直す、国土計画を作るんですね。
はい、
江戸から、まあ、五街道という街道ができて、そして関東を外れていったところにいくつかの大きな関所を設けた。
はい、
一つは有名な箱根の関所、もう一つは白川の関所ですけれども、
はい、
もう一つの大きな関所、重要な関所が碓氷の関所だったわけですね。
うん、
で、私たちは前回もお話をしましたかもしれませんけれども、まあ、東海道が日本の中心と思いますけれど、
はい、
やっぱり中山道、その前の東山道という京都と江戸と、国の中を通って、
うん、
山を通ってつなぐ道が中心でした。
はい、
従ってで東海道の箱根の関所と並んでというよりも、むしろもっと重要視したのが碓氷の関所だったんですね。
うん、
碓氷の関所を守るために西側は幕府が直轄で、東側にそのためにある意味で作った藩が安中藩と言われるような藩が作られます。
はい、
その証拠はですね、とても面白いんですけれども、中山道って69次あるんですね。
うん、
69次あって群馬県内は7つの宿場が設けられますが、
はい、
そのうちの3つは今全部高崎になりましたが、旧の新町にあった新町、倉賀野の町の倉賀野、
うん、
そして高崎なんですね。
はい、
それに対して安中松井田、今すべて安中市になりましたけど、そこだけで4つも宿が置かれたんですね。いかに重要か、
はい、
それは結局碓氷峠を越えることが大変だった。
うん、
大変というのは苦労があるだけじゃなくて、
はい、
碓氷峠というのをいかに守るかというのが江戸幕府にとっては極めて重要な要素だった。
はい、
だから4つも宿ができ、 そして松井田塾と坂本塾の間に薄井の関所が置かれたわけですね、
はい、
で向こう側の薄井の関所を越えた薄井峠を越えた向こう側の軽井沢の町だって3つも関所があったんですよ、
はい、
あんな軽井沢で7つもあって見事を入れれば8つもあったんです ね、
はい、
ねでそれだけに薄井峠の関所ととても重要だったしそのまさに中山道の重要な宿場をつなぐ道として杉並木が作られた、
はい、
ただ残念ながら杉並木随分もう枯れてしまいましてね、日光街道の今も6000本もあると言われるに比べると、
はい、
まあ本当に数えるしかない残念ですよね、うん、で一方でまたもう一つ言いますとね薄井の関所も、
はい、
確かに関所は復元をされてますけれども非常にしっかりした資料館ってまだ今あんな中しか一生懸命作ろうとしている段階なんですね、
はい、
で箱根なんかには関所の資料館がきっちりある、
うん、
同じ東海道の新井の関も中山道の木曽福島の関所もやっぱり資料館があるんですね、
はい、
だからこれやっぱり県民の総意であんな中市をバックアップしながら、
うん、
やっぱり、名だたる薄井の関なのでやっぱ関所を作っていきたいなというふうに思いますよね、はいで薄井の関所を越えることも大変だったんですけれど一方で今度は長野側ではなくて新潟側に越えるというのも大変なやっぱり難所だったんですね、はい、で薄井峠を越えるに対して、まあ、三国峠清水峠ってありますけれども、
はい、
特に清水峠を鉄路で越えようとした、
うんうんうん、
で有名な雪国の冒頭は国境の長いトンネルを越えるとっていう国ですね、
はい、
はいでその長いトンネルというのが実は1931年にできた清水トンネルです、
うん、
長さどれほどあったかというと、
はい、
9.7 キロもあったんですね
すごい
つまりほぼ10キロですからこれ、マラソンの4分の1ですよね、
そうですよ ね
でその下は単線だったんですけどただ一方に直線で抜ければ鉄路が通らなくて、
はい、
中でループ式といってくるっと回ることによって、
うん、
初めて高い道を越えていった、
はい、
ですからループで名高い清水トンネルと言いました、
はい、
で、まあ、それは上下線ともループで越えていったんですけれどもやがて30年ほどして新清水トンネルが線路できますと、
はい、
下りだけは新清水トンネルこれ 13.5 キロもあってもっと長いんですねだから下りは今ループでなくなって、
はい、
上りだけが今ループを通っています
うん、
で新清水トンネルができるとそこに土合駅ってできて、これ日本一のもぐら駅って言うんですけどね、
はい、
なんと462段も登っていかないと、
うん、
さらにもう24段実はもうあってですね約500段登らないと土合の駅の階層は通れないんですよ
、はい、
そんなものがある、ね、でもそれがやがて、今度は新幹線が通りますよね、
うん
上越新幹線今度は大清水トンネルというのが取られます、
はい
我々大清水大清水って言ってしまうんですけど、
うん、
正式名称はどうも大清水トンネルらしくて、
はい、
これ 22.2 キロもあります
すごいですね
っと言って帰るとフルマラソンなんですよ、
はい
ね、それじゃあもっと長いトンネル日本にあるか知ってらっしゃいます、
ちょっとわからないで です、
はい、青函トンネルなんですよ
あーそっか、ね、
さすが海峡を越えるんでね、
はい、
青函トンネルなんと53.9 キロある
すごいですね
フルマラソンにまだある、ねでそれほど日本ってやっぱりトンネルの技術が、
うん、
この狭い国土だけれども山あり海峡ありという中で多くの技術者やそれに関わった人々によって人々の暮らしが作られてきたということがよくわかりますよね、
はい
はい、でそうやって作られていく中で今は、清水トンネル側つまり上信越の上越を話しましたけど、
はい、
もう一回薄井峠に戻ってくると今度は新上新ですね、
はい
上州と、上越ですあ上新ですね長野とつないでいくとなると、
はい、
まずできてきたのがですね、まあ、薄井峠ですよね、
うんうん、
薄井峠に鉄路を引くというのは最初からとても重視されてました、
はい、
それはさっき東海道と中山道の話をしましたけれどもやっぱり艦砲射撃があるとか鉄橋を作らなきゃいけないっていうようなことがあって東海道にするか中山道にするかってずっと議論があって、
はい、
初め中山道を目指すんです、
ええ、
それはやっぱり糸を高崎を経由して横浜に運ぶという目的もありましたけどやっぱり江戸と京都を中山道に沿わせて鉄路を作りたい、
はい、
それで1893年、 まだ明治の半ばですよね、初めてアプト式といって、こう、SL なんですけど、SL の下にこう鍵があって、で下と絡みながら、登っていくってラックトゥピニオンって言いますけど、そうやって初めて乗せるんですね、1000メーター登るのに66メーター登って、なんと553メーターという標高差を超えていくんですけどね、で、横川の駅と軽井沢の駅との間になんと80分かかったんです。
すごいですね。
ということはね、時速がね10キロに達しないんですよ、
ゆっくりゆっくり、ね、
自転車よりも遅い、それでやっと超えていった、でもそれだとどうしても大変だ、なんとか電化をしようということで、日本最古の電化幹線区間って実は横川軽井沢間なんです。意外に人を忘れています。それによってね、80分50分以内に短縮されます、ただその時には30連といって電気機関車3つも重ねて初めて超えていくんです ね。そしてその後1966年に複線化をして、またいろんな改良技術があって、ようやく20分前後で上り下りができるようになった。でもそのためには非常に多数の技術者が必要だったんですね、JR さんが、200人ってよく言われますけれども、非常に数多くの技術者の方々が関わって、私たち関東から長野に人を運んでくれたんですね、でもそうなりますと、JR さんの判断からするとやっぱりもう少し経営合理化したいということもあって、北陸新幹線が通った時についに廃止になっちゃったんですね、でも廃止の直前に碓氷峠の、全ての鉄道遺産は、国の重要文化財、有名な第三橋梁メガネ橋をはじめとしてなりましたよね、でそういう歴史があります、その歴史を今に伝えながら、私たちが次の技術革新を考えていったり、群馬、長野、新潟の一体化を考えるという意味でも鉄道文化村ってとても重要な施設です、ただ残念ながらこの間なんか報道を見ていたら、最盛期の半分ぐらいまで訪れる方が減ってしまったっていうんですね、ですからこれやっぱり県民がよそからお客様を招くことも大切だけれども、富岡製糸場もそうですが、群馬県民が鉄道文化村なりいろんなものをやっぱりきちっと見ていく、それによって自分たちの地域というものを大切にしていくということの中で、ぜひ今日の放送を聞いたら皆さん、清水トンネル入ってみたり、急線で行くこととか、あるいは鉄道文化村にぜひ行っていただくとか、そういうことを考えてほしいな。10、11月行楽シーズンですので、
紅葉も綺麗ですからね、
ということをお話をして、話が議題ではありませんけど、うなることが終わったかなと思います
、熊倉先生ありがとうございました。以上、夕ガチャマエストロ、今回は群馬県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿をお送りしました。